ではではではではで、この情報ブッフェの、毎月のその読書は読書ではなくするための、読書について、やっていきたいと思います。基本ですね、もうこの読書の方は、バーッと一方的に話をして、読んできていただいてても言ってなくても全然問題ないと、いうことのやり方でいきたいと思います。それは何でかって言ったら、そもそもが情報ブッフェの趣旨がいろんなジャンルの情報を頭に、シャワーのように入れて、いろんな角度の回路を開拓しようと。これは経営勉強会の方でも話したような、通りの理由なの で、それをこの音声で聞いてもらうことによって、へえ、そんな本がそんなこと言ってるのと思って、買うなら借りる、買うなら買う、借りるなら借りるでもいいので、読んでみてもらうのは、じゃあそこをつまんでですね、ちょこっと読んでみてもらうでもいいんですよね。で、それを毎月毎月毎月毎月、例えば1冊ずつ、年間12冊やると、それだけでも、12個分のですね、最初からその一番、冒頭で言ってる、この回路、水路が、違う水路に水がちょっと流れるっていうことですよね。で、そうしないと、大抵はそのビジネス本とか、自分の、例えば、僕なんかSEO はやらないですけど、SEM は好きなので、なんか SEM の本ばっかり読んでるとですね、SEM 頭になっていってしまうわけですね。と、脳はその水路が、他の水路が全部枯れていっちゃうので、違う水路を作ろうと。と、経営勉強会と違うのは、経営の話だけにとどまらないと。ブッフェの最初のあの動画でも書いたように、アフリカがどうしたこうしたとか、民主主義がどうしたこうしたとか、世界史がどうしたこうしたとか、そんなお話もいっぱい僕が一方的に話します。だから本の解説をいっぱいするという、なんですかね、本を深く解説するっていう感じじゃないですね。そんな本にアプローチするの?っていうのを一個拾ってもらえればいいなと思ってます。で、実は本来なら毎月5冊やりたかったんですよ。毎月5冊やって、毎月5冊分、流し込むというのをやりたかったんですけど、そうするとですね、そもそもの早く始めて長く続けるがですね、もうお腹いっぱい感で続かなくなるだろうなと。それは本末転倒なわけですね。なのでいろんなジャンルを薄く長く続けられたらいいなと。でもちろんさっきからお話している、さっきという方がその経営勉強会でお話をしているリクエストもらいながらですね、やり方とか、例えば冊数、じゃあ3冊の方がいいなとかっていうのが、多い声になれば3冊にしてもいいと思ってます。なので、深くなく、量も少なく、扱っていくというのが趣旨です。で、今回はですね、メールで流したその、僕は君たちに武器を配りたいというですね、これ、兄弟ナンバーワン若手人気教官というふうに、帯には書いてありますね。どんな人かって言ったら、東大出て、マッキンゼー行って、コンサルティング現場やって、で、教官になってと。で、本読めばそれ書いてあるんですけれども、兄弟の中で、この人がやる講座に一番参加してくる人は誰かって言ったら、医学部の人なんだそうですね。医学部の人がめっちゃその受講しに来てると。で、京大の医学部って東大京大の医学部両方とも要するに日本の双璧をなすその最難関校、最難関学部だから、いわゆるその高学歴みたいな意味で言うと一番そのトップ層の人が話を聞きに来てると。で、それ何かなっていう話をこの滝本さんがお話をしてるんですけど、それはこの先今のままこれ続けても全く自分の未来は明るくないと。その学歴とかですね、例えば学歴って昔は武器だったよねと。でも今武器にならないと思ってる人がすごい多いってことですよね。で、これお話をしているのはアラウンド5向けなので、学歴云々じゃなくって、ビジネスでその勝負を、しているわけですよね。だから学歴とか関係ないんですけれども、実は今日お話をしていくのが、その学歴自体には関係はないんですけれども、この本で扱っている、 情報の扱い方ということに僕らその起業家がめちゃくちゃ同じように役に立つなと思って紹介したいなと思ったんですね。なぜならこの本ですね、僕は君たちに武器を配りたいですから、これね、学生向けなんですよね、基本的に。本だってやっぱりその対象顧客絞んなきゃいけないから、誰かに売りたいと。あと20代が生き残るための思考法って帯に書いてあるんですよね。そうすると、アラウンド5、40、35ぐらいの人が、これ手に取るかって話なんですよね。さっきも実は、前田さんが言ってましたけど、パラパラと手に取ったけど買わなかったと、うん、でパラパラ手にも取らないだろうなってことなんですよ。そもそも20代向けとかって書かれちゃってると、そうするとさっきからずっと言ってるように、いつも読む本でいつも水路がこうやって開いていってしまって、そこの水路ばっかり太くなっちゃうと、あとこういう違う人の言ってる話の水路は枯れていくということになるので、まあ20代向けに書かれてるしちょっと柔らかいかなということで、1個目これからいきたいと思ってます。でさっきもですね、休憩時間中にちらっと言ったんですけど、真ん中のですね、まあ6割ぐらいはいらないかなといるのは最初と最後かなということなので、なぜなら、僕らアラウンド5がここからもうこれ本当にいろんなところで何回ももう何回でも言うんですけど、もう戻れないところで事業をしていると。戻れないということは20年30年やっていく中で何を それこそですね、武器を身につけなきゃいけないかって考えたらっていう読み方としてですね、お伝えしたいなと思っています。なので、毎回多分これもお伝えすると思うんですが、本はもう読もうと読むまいと構いません。へー、そんなことが言ってるんだっていうふうに興味を持ったら読んでみたらいいし、興味ないからこそ読んでみたらいいかもしれないし、というふうに手に入れてもらえばいいと思います。最初の方から行きたいと思うんですが、メールの方ではですね、目次を書いておいたので、ちょっとメールの方を、目次の方をちょっと拾っていくと、第1章がですね、目次と開いてすぐのところに目次があるんですけど、勉強できててもコモディティ。これ勉強云々はさっき関係ないって言った話しましたので、ポイントはコモディティですよね。コモディティ。コモディティって、まあ、買い回り品とか日常品とか、いうことですよね。僕らは消費者としてですね、基本的にコモディティ化したものが大好きだし、コモディティがないと生活していけないので、コモディティを望んでるんですよね。いろんなものは高いままだと使えないんだったら、じゃあ安くなってほしいと思って、極端な、わかりやすく言えば、価格コムを使い、amazon.com でこの本を買うときにですね、マーケットプレイスで買ったりするわけですよね。より安く、より安くと。で、それがコモディティの話。なので、僕らがアラウンドファイムで儲けていこうかとすると、コモディティにすればするほど儲からないよねって話がここに書いてますよね。で、じゃあこれ聞いてるご自分ご自身が、今の自分のビジネスはコモディティに今なってるかじゃなくて、数年前よりコモディティになってないかどうかっていうことですよね。それから今後もっとコモディティになっていかないのかっていうことがポイントかなと1個。それから次2章がですね、本物の資本主義が日本にやってきた。ここ10年、いろんなその、小泉改革以来とかで資本主義が変わったわけですよね。911とか。なので本物の資本主義になったらじゃあどうしなきゃいけないのかっていうような話がちらちらと書いてます。そして3つ目がですね、学校では教えてくれない資本主義の現在。さっきも言ったように20代向けに言ってるので、学校ではそんなこと教えてくれないわけですよね。で、学校ではそんなことを教えてくれないということをこの人は20代に言ってるわけですよね。ということはポイントはもう30、40になった僕らは当たり前ですけど資本主義を教わってきてないわけですよね。なのに資本主義の中でビジネスをしていて、第2章で本物の資本主義に向かうらしいと。ということは学んでないんだから、どうしたらいいかの方法を学んでないよねということなので、教わってないなら学ばなきゃいけないよなと。で、さっき言った真ん中6割いらないっていうのがこの4、5、6、7章ですね。これいらないです、別に。 あのいろんなマーケティング本とかに たくさん書いてあるので、別にあのいらないかなと。興味あれば読めばいいかなということですね。で、参考までに、まあ、買う買わない別にあの参考的に言うと、6個の資本主義の中で生きていくタイプがありますよっていうふうに4章で言って、そのうちですね、2個はもう生きていけないよねっていうふうに言ってます。一つはですね、トレーダータイプって言って、竿ビジネスにする人ですね。海で取れた魚を山に持ってって売る人がですね、これトレーダーですね。で、もう一個がですね、何かの専門家ですね、エキスパート。これももうダメになっていくだろうと。本物の資本主義の中では。まあ、これは分かりますよねというか、実感として分かると思うんですよね。トレーダーって、要するに、右から左とか、前から後ろとか、ないところからあるところに持っていくだけだから、例えば交通とか、その便が早くなれば早くなるほど、それから起業する人がたくさんいればいるほどライバル増えていくわけだから、より早くより安くやるっていうトレーダーがライバル出てくるから、トレーダーダメになってくるよねと。それからエキスパートも一緒ですね。それはなんでダメかって言ったら、消費者がどんどんエキスパートをエキスパートじゃなくしていくからですよね。もっとエキスパートがいるからもっと安くしてとか、もっとたくさん情報を教えてというふうに言うので、エキスパートはダメになっていくと。で、残っているのが4つのタイプですね。日本人で生き残る4つのタイプ。まあ、マーケッターとかイノベーターとかリーダーとかいろいろ書いてあるので、これは興味があれば読むと。いうことで、4,5,6,7 はまあ別にいいかなと。で、8章がですね、投資家として生きる本当の意味というところをですね、さっき言った僕が最初と最後だけあればいいなということですね。1,2,3章と8章さえあればそれでいいかなと思ってます。で、もう 1,2,3章は今、目次だけ見ながらお話をしてきたんですけれども、コモディティになっていくとなんでダメなのかっていう話ですよね。まず、なんでダメなの、最大のダメはですね、一人ビジネスがコモディティになっちゃうのは最悪いかんということですよね。要するに、コモディティには、顔がないわけですよね。顔がないから、別に誰から買っても構わないから、安きゃいいということになっちゃうよね、と。なので、さっき言ったように、まあ、ここの本でコモディティっていう言葉を使ってるので、コモディティって言ってますけど、日用品とかですね、なんですかね、買い回り品とか、そういう言葉に置き換えてもらってもいいかと思いますよね。で、じゃあ、そのコモディティが、例えばこれだと33ページ、2、3ページとかに書いてあるんですけど、コモディティ化するとですね、徹底的に買いたかれるんだよなってことなんですよね。で、ビジネスをやって3年、4年、5年やってきてですね、人によっては、僕もいろんな人と、例えば別にコンサルしなくてもお話してると、3年前すごい良かったんだけど、今すごいちょっと大変なんだとか、一受注単位あたりの、受注額落ちてるんだとか、2008年とか2009年とか、それから311とかあったりとかで、もうどんどん法人の発注が減ってるんだとか、いろいろ聞くわけですよね。で、それは発注量が減るということと同時に、発注量減って、減るってことはお金節約したいわけだから、さらに他のところと相密するんだってことですよね。だから、別に消費者相手のビジネスじゃなくても、コモディティ化するっていうのはあるよねってことですよね。で、要するに、買い叩かれてるっていうことは、コモディティ化してるんじゃないかなということが、1章、2章とずっと書いてあります。そして、44ページですね。本物の資本主義の到来。本物の資本主義っていうのはさっきのその小泉改革以来、だっていうふうに通常は言われているわけなんですけれども、後でこの後半の8章のところでありますけれども、資本を増やすのが資本主義だっていうのが純粋に分かってれば分かってるほど、自分が今いる場所が資本主義だっていうことが分かるよねっていうことが書いてます。そのことが分かんないと、自分が今資本主義にいるっていうことすらも分かんないよね。そうすると何を言い出すかっていうと、投資家とか投機するやつってやだよねっていう論調になるよねっ って話が8章に書いてあります。そこを今ちょっと話をしていきたいと思います。8章が210ページから始まります。さっき言った、2つのもうダメになっていくタイプ、トレーダーとエキスパート、それ以外に、マーケッター、イノベーター、リーダーというのがあったんですけど、もう1個4番目がですね、投資家というのがあるんですね。で、一般にという話で、さっき言ったように今の学校で資本主義を教えてない、僕らはもちろん資本主義を教わってないということは、どこででも教わってないんですよね。資本主義は一回も教わった機会がない、一回も。で、起業しても資本主義を勉強して多分儲けを出そうと思ったことない、思ったことないと思うんですよ多分。で、そうすると書いてあるのは、資本投資家とか投機家っていうのは悪いやつだという話が、まあ、他の本でもこういうことが書いてあります。例えば2006年に捕まった村上さん、お金を儲けて何が悪いんですかってマスコミですごいあのシーンが切り取られていろんなところで放映されましたよね。ひどいやつだなと。で、じゃあなんで日本人や投資家を嫌うのかっていうのが、過去から の流れとかで説明してます。で、215ページですね、214ページ、15ページがこれから 僕らが学ばなきゃいけないなと思うことが書いてあって、214ページの終わりから 4,5 行目ぐらいですね。つまり我々が長年住み続けたこの日本の国土ですらも、資本主義の市場の中で商品として売られるようになっていると。中国人がですね、日本の土地を買い漁っているそうです。なんでかって言ったら、中国人基本的に国信用してないので、今の政策いつ変わるか分かんないと。そうすると持ってるお金もいつどうなるか分かんないので、外にその土地を求めていると。で、日本の土地をですね、買いまくってるらしいと。で、それは別にその1個自体に対してこの作者の人、著者の人は言い悪い別に言ってないんですね。そうじゃなくって、そんな国土すらも資本主義の中では商品になっちゃってるよねって話なんです。で、じゃあ中国人とですね、イギリス人とオーストラリア人がいてですね、お金を持ってる持たないとかでそれ売ってくれよ買ってくれよって言ったらですね、コモディティですよね、土地だって、その世界の中においては。と、そんな土地ですらも世界の中ではコモディティになっていくような流れにあるんだということですよね。さっき言ったように、この数年コモディティになってないのかなって考えるっていうことで考えれば、日本の土地もコモディティ化してるってことですよね。というのがこの報道一つからも伺い知れるよねと。この10年の中で、日本に押し寄せている本物の資本主義の波は、多くの日本人が考えている以上に激烈、全てを押し流すほど容赦のない勢いであることをというふうにあるんですね。で、この著者のすごく言いたいことがこの215に多分書いてあると思うんですけど、だからこそ私は本書で投資家的な発想を学ぶことが最も重要だと。資本主義社会では究極的には全ての人間が投資家になるかどっちかしかないよねって言ってるんですよね。で、どっちかしかないっていうことは、それ以外がないんだから資本主義の中にいるよねってことなわけですよね。で、株を自ら所有するしないにかかわらず、私たちの社会は株主なしに存続できない。我々が普段食べる食事も移動するために乗る自動車も家もほとんどの民間企業が、つまり株式会社が提供している。また自分が勤める職場も株式会社なら、その時点で労働力を株主に提供することで報酬を得ていると。だから労働力なんてもう最たるコモディティなわけですよね今。さっき言ったようにスペシャリティがどんどんコモディティ化してるってことですよね。弁護士さん、お医者さん、まあ、全然スペシャリティじゃなくなっちゃってコモディティになってるわけですよね。で、それはですね、じゃあ俺は私は医者じゃないし、弁護士じゃないし、資業じゃないし、かつ別に高学歴じゃないし、関係ないという話ではなくて、今言ったようにその土地の話でコモディティになっていると、学歴社会がコモディティになっていると。 自分の会社もコモディティになっていると。株式会社って、数年前になりましたけど、三角合併か、外資か日本の会社を買い取れるようになりましたよね。会社がいくらでも売買できるように、コモディティ化していると。それなのに自分たちが投資家的考えになってなくっていいのかっていうふうに言ってるんですよね、この本では。で、ですね、何ページ進むとこれかな。うん。例えば、まあ、これ、例えば聞いてる人とかでフランチャイズ加盟してる人は別にいないと思うんですけど、容易なフランチャイズ加盟は危険すぎる。フランチャイズってご存知のように、全く自由がないわけですよね。リスクだけ最初に取らされるわけですよね。1000万とか2000万とか、場合によっては3000万とか、店舗取得、土地取得なんとかとか。で、その後の、コンビニで売れ残ったやつが今はもう本当に賞味期限とか消費期限厳しいから、自分たちで食ってすらも多分いけないと。本当は食ってるでしょうけどね、人にあげたいなんかも持ってのほかですよね。売ることももちろんできない。そうすると、商売は自分でやってるって言っても何のその商売もしてないわけですよね。それは何でかって言ったら、例えばフランチャイズを選ぶ人が愚かとかなんとかっていうことじゃなくて、度合いの差だということですよね。リスクを見極めて自分の投資に対してどのぐらいリターンを取れるかというのが甘めの人だとフランチャイズ行っちゃうと。でももう少しじゃあ起業家で一人ビジネスで自分のリスクを取っているつもりでやっててもリスクを計算しないでやってることとかってあるかもしれない。そうするとじゃあ投資とか投機って何なのかなっていうことを学ぶ必要があるんだ。で、ちょっと一気に飛ぶんですけれども、280ページ、81ページ。何回も言ってるようにですね、資本主義は教えてくれなかったし、教わる場もなかったし、多分資本主義学校っていうのもないですよね。資本主義のための講座みたいなのもないですよね。そうすると学べないんですよね。学べないのに、じゃあフランチャイズは避けられたけれども、フランチャイズじゃない投資的にリスクのあること、どうやって測定したらいいのかって分かんないと、フランチャイズの人のことを笑ってられないわけですよね。で、281ページで書いてあるのは、本書も終盤に近づいてきたんだけどと、若い人々に伝えたいのは、リベラルアーツを学ぶことの重要性。リベラルアーツってリベラルで自由ですよね。この本の主題なんですけど、武器を手に入れると。自由になるための武器。その281ページの後半に書いてあるんですが、幅広い分野の学問領域を横断的に学ぶことにより、物事を様々な角度から批判的に考える。問題を発見し解決する。うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん。を目指すのがリベラルアーツだと言われてるんですね。で、282ページ。実はリベラルアーツで学ぶ基礎的な素養が投資家として生きていく上で、ここのだから投資家というのを、一般的に言う投資家を拡大解釈して聞いた方がいいわけですよね。要するに投資している株式会社で働いてても投資家ということですよね。自分のコモディティ化した商品を誰かに売ってるんだから。で、一人ビジネスをして誰かに何かを売ってたら自分投資してないのかといったら、自分の労働力を何かの商品サービスに変換して誰かにお金をもらっているので自分は投資しているわけですよね。ということは投資家なんですよね。そうすると投資家として生きていく上でも資本主義の仕組みを理解して物事を判断していく上でも非常に重要になる。ちょっと今飛ばしちゃったけど間挟んじゃったんですけど、リベラルアーツが非常に重要になるって言ってるんですね。私自身大学で学んだリベラルアーツの知識にコンサルタントの時代から何度も助けられてきたと。で、一個そこに例があってですね、ハリーポッターのヒロイン のハーマイオニーですね、エマ・ワタソン、ブラウン大学という名門大学に行ってるんだけども、彼女は自分のギャラをですね、ギャラでもらわなかったと。 興行成績 DVD の売り上げに応じて成功報酬にしたため20歳にして20億の資産を持つようになったと。これはだから俳優として自分の才能とか時間とかを売る投資家として行動したんだよって言ってるわけですよね。で、283ページに、本書で述べた、ずっと最初のページで述べてるんですけど、英語、IT、会計知識の勉強というのは、あくまで人に使われるための知識で、きつい言葉で言えば奴隷の学問だと。奴隷の学問じゃ投資家としては、役に立たないよねって言ってるんですよね。なので、まあ、これはだからこの本を今回、最初に扱ったのが20代の人にリベラルアーツ、20代の人は今まだ学校にいるので今の時間ある間に学んどけよって言ってるんですよね。これから激烈な資本主義の中に日本が入っていくので学んどけよというふうに言ってると。でじゃあ僕らはじゃああと20年30年やっていくのに投資家的な、立場でいなきゃいけないわけですよね。先ほどの、会計のですね、ワークの中で社長を外に出したんですよね。社長を外に出して800万円支払ったと。そして、利益を倍にするにはどうしたらいいかっていうふうにやったのはあれはまさに投資家としての、考え方だよねと。自分の給料を稼ぐためにやってるわけじゃないよねっていうことですよね。なのでこの一冊の中から、先ほども言ったように真ん中にですね、マーケッターが、いいねとか、トレーダーダメだねとかそういう話を別に論じてもあんまりしょうがないということだと思うんですよね。それは多分例えば僕にしてもそうですけどマーケッター的な側面もあるしそれからトレーダー的な側面もありますよね。情報をチャオから持ってきてチャオに触れられない人に、提供するとこれがトレーダーですよね。で一人ビジネスという一ジャンルで深掘りしているのでこれエキスパートだと。だからどれがダメとかあんま関係なくってって僕は思うんですよ。なぜならこれビジネスしてない人たちにこれから道を選ぶのにお話をしているのでそういう話になっていると思うんですね。僕らはだからもうそれはもうある程度も持っているのでその上で何を持ってないのかって言ったら資本主義という学びを持ってないと。でも資本主義の本みたいな教科書を読んでも実はあんまりわからないと。だって資本を何かを使って増加させることだよねしか書いてないわけですよね。労働資本を使って増やせっていうのとか生産設備を増やせっていうのとか、広告を使ってレバレッジをしろとかそんなことしか書いてないわけですよね。でもそれじゃあですね判断がつかないことがたくさんあるよねって言ってるのがリベラルアーツだと。で今後先ほど最初に言ったように12冊提供していきたいなと思ってるのがそのまさにリベラルアーツの隅っこの隅っこぐらいは扱っていきたいなと思ってるわけですよね。なので最初に言ったこととちょっと違うんですがもう一個やっぱり思うのは興味のないものこそ買って読んでみることをお勧めするということですね。そうしないと悔いは広げようと思っても広がらないのでやってみて読んでみたら広がったと。そうすると広がった悔いの上で資本主義っていうのをあれって考えるとさっきこの滝本さんが言ってたようにリベラルアーツに経済界でだいぶ助けられたことがあったということがどっかで起きるじゃないのかなと。でそれはこれはあの経営勉強会でも一緒ですしそれからこの情報部会の根本にも一緒なんですけれども例えば、ご同業の、税務とか会計やってる人と同じ水路の脳をしていたら絶対に発想しない才をですね発想できるチャンスが増えるだろうなということだと思うんですよね。そのリベラルアーツの量によってですね。そしてもう一個こう考えるといいと思うんです。とはいえこの滝本さんのような人も世の中にたくさんいるわけですよ。すでにそうしている人がその人がもし自分の業界にいたらと思うと怖くないかということですよ。その人たちはもうその状態その持ってるリベラルアーツの情報でビジネスを構築していると思ったらですね少しあれはもう興味ねえなと思う本こそですね手を出してみるっていうのをお勧めしたいなと。 なので、これは普通のビジネス書の中でちょっと高いのか。1800円。1470円ではなく、ちょっと高い。買ってみて読むことが、もしかしたら投資になるかもしれない。ということで、今回の話はまとめにしたいかと思います。ということで、本当に30分ぐらいの短い話ですけど、何かご質問とかあれば、感想でも。はい、
身を引き締める思いがしたんですけど、
はいはい、
一般的には専門家って言われると、
はい、
価値がまだまだあるという
のが、はい、
多分多くの人の感じ方なんじゃないかなって思うところで、
はい、
それがまあコミュニティ化しているというところ、
は
い、
実際ご自分の業界はちょっとずつの変化を見るとコモディティ化してますか？
完全にしてます。
あ、完全にしてるんですか。そうするとこの数年コモディティ化してるということはこの先数年でどうなるんでしょう。
数年で
超コモディティ化。
そうですね。ひょっとしたら誰でもできるぐらいの、
はい、
どこにでもあるみたいな、
はい、
でもそれを抜け出そうとしてより専門家を、
はい、
突き進めると、
突き進めるということ
が一歩考えられるじゃないですか。
一般的な会というか、なんですか、受け入れられがちな会、
それだけではないという のが、
はい、
それ以外のことをやっていかなきゃいけない、
一個の方法ですよね、スーパーウルトラスペシャリストになるっていう方法もありますよね。とてつもないスーパースペシャリストちょいスペシャリストだからコモディティ化になっちゃうんですよね、多分。マヤさんはいかがでしょうか。
まさに。だから、もう本当にこのコモディティの業界は、まさに会計業界は、もう今、とことんコモディティ化。
とことんがつく。
とことんしてますよね。もうネット行ったらもう、会計コンビニとか、普通に。
言葉が。
そう、コンビニを関して事務所を売ってる人もいるぐらいだから。
はははは。
とかサービス、
はい、
それをさらにまたフランチャイズ化とかして、
はい、
やってるのもあるので、
はい、
こういうのは本当にまさに、はい、特にエキスパートはこれからダメっていうのは、
はい、
そうだから今言ってるスーパーハイパースーパーウルトラエキスパートぐらいじゃないと生き残れないよな、
はい、
って思うので、そうですね、でも今うちの業界でそういった意味でこのリベラルアーツみたいなものを持ってる人って例えば有名な岡本史郎さんなんかもなんかそういう感じなのかな、
うんうん、
って思うとじゃあ頑張ろうっていう頑張りますって、
はい、まあ個々人の頑張り方いろいろかと思いますので、はい、森さんいかがでしょうか。
なんかいろいろやり方があるなということで、
はい、
まあそんなに世の中悪くないかなという感じですね。
はい、
まあみんなにチャンスあるかなっていう。
それは江森さん個人じゃなくてみんな
チャンスあるんじゃないかなっていう。
6個の4つのとかそういう話ですか。
いやではなくてこのやっぱ考え方、
はい、
結局なんかどうなんですかね、うまく言えない。結局こういうのってなんか昔からも言われてる、うんうん、
はい、
今に始まったことじゃなくて、はい、結局もうずっと前から自分で考えろよっていうか、
はい、自分で考えろは、
はい、今基本的にあって、
はい、
でもやっぱりやる人は一部の人に、
はい、
限られててっていうことなんで、やっぱりこれだけ見るとちょっと大変な世の中だなっていう気もしなくはないですけど、
はい、
でもやればやっぱりそれなりに
逆にやった人だけは、
うん、チャンスあるのかなっていう気もしなくはないですかね、はい、っていうですね。
光を見たと、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。と今ちょっとその中でメモしたのは1個だけ気になったポイントがあったので、前田さんの言った言葉の中に生き残るという言葉があったんですよ。
え、言いましたっけ。
あの生き残るはこう生きるか死ぬかみたいなこう競争なので、言葉としてなんですけど、生き残るだとこうなんか生き残るぐらいなので、そうじゃなくってこう生き残るはもうとっくに生き残ってると、その先ですよね、僕らはっていうところで、あの情報摂取をするといいのかななんて思いました。僕らは特に生き残ってると、それはもう問題じゃないんだと、うん、視線の問題ですよね、はい、っていうふうに、考えられればいいかなと。ゲリラ戦なんていうと、ね、本当に生き残りみたいじゃないですか。もうそこはもうとっくに超えてると、さらにその向こう側に行くっていうふうに考えられればいいかなと思います。ということで、読書は読書、終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。